毎月第3日曜日は家庭の日。この番組は地域で支える家庭教育推進事業、姶良市家庭教育推進委員会の提供でお送りします。皆さんおはようございます。今月も始まりました、まあるくなった。この番組は子育て中の皆さんが子育てって楽しいと思えるようなヒントや活動を紹介して子育てをみんなで応援する番組です。ナビゲーターはパーソナリティで整理収納アドバイザーの玉島和美です。私は大学生、高校生、小学生の子育て中です。今月は子育てサロンって何？というテーマで家庭教育サポーターの皆様と一緒にお届けいたします。最初に姶良市教育委員会社会教育課の野本さんに、そもそも家庭教育サポーターってどういった方々でどんな活動をされているのか教えていただきたいと思います。お願いします。
はい、家庭教育サポーターとサポーターの役割について簡単にご説明いたします。家庭教育サポーターとは、子育てに悩む保護者が気軽に相談できる地域のお母さんのような人です。各中学校区に1名ずつ5名いらっしゃり、子育て世代にアドバイスをしたり、相談者の必要に応じてスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、民生委員、児童委員などへつないだりする役割などを担っています。
ありがとうございます。さあ、今日はですね、その家庭教育サポーターの皆さんが全員なんとこのスタジオにお越しくださっています。それでは、それぞれに自己紹介をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
おはようございます。加護中学校区を担当しております久喜原美恵と申します。よろしくお願いいたします。
お願いします。
おはようございます。調査中校区の土屋敏子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おはようございます。加治木中学校区の担当をしております今野和子と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
おはようございます。重富中校区を担当しております坂本と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
おはようございます。山田中学校を担当しております重久京子です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
おはようございます。福山と申します。私は家庭教育支援員という立場で、昨年から5人の家庭教育サポーターの方々と一緒に活動しています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、本年度の1回目ということで皆さんにお集まりいただきました。ありがとうございます。さあ、それでは姶良市の家庭教育学級で開催している子育てサロンについてですね、ご紹介いただきたいと思いますが、そもそも子育てサロンってどんなことをされてるんですか？
はい、では私久喜原が説明させていただきます。先日全員で打ち合わせをしたので3分間ぐらいお話しさせていただきたいと思います、うん、
はい、よろしくお願いします、
はい。子育てサロンは愛称をアイハッピーと言います。これまでの子育ての経験を生かして保護者の子育ての悩みに対してアドバイスをするというよりはお話を聞くという気持ちで臨んでいます。内容によっては別の関係機関などにつなぐこともあります。子育てに悩む保護者がまるで近所のおばちゃんに話しかけるように気軽にを心がけています。大事なことは家庭教育サポーターを交えた小さなグループ、だいたい4人ぐらいなんですけれども、この 4、5人の小さなグループというのがとっても大事です、うん、これ以上の人数になるとせっかく参加してくださったのに一言も発言しないままという方も出てきます。全員にお話をしてもらうことが大切なんですね。この小さなグループの中で気軽に我が子の様子や困っていること、例えば習い事とか兄弟喧嘩とか宿題をしないとかなどを出し合ってもらっています。悩みの解決ができなくても気持ちのリフレッシュをして意欲を持って子育てを、子育てのモチベーションアップにつながればと思っています。 ではこれまでの取り組みを少しお話しさせてください、はい、家庭教育サポーターが発足してもう10年以上になります。当初は学校の授業参観や学級 PTA などの時に家庭教育サポーターが別室で相談を待ったり、また愛良公民館の部屋を借りて曜日時間を設定して保護者に広報して相談を待ったりなどの取り組みをしてまいりました。でも共働きの家庭もどんどん多くなって、平日の相談日では希望者も少なくて、学校行事の時に別室で相談をするっていうのもハードルが高く、なかなか成果に結びつきませんでした。担当の先生方とも話し合いを重ねて、待つから届けるという方法に至りました。それが現在子育てサロンの誕生です。愛良市は各園学校で家庭教育学級の制度を設けており、年間計画の中に子育てサロンを1回入れていただくことで今日まで活動しております。その進め方としては、まずサポーターが自己紹介をします。保護者にもそれぞれお名前、子どもさんの学年、男女などを含めて自己紹介をしていただいています。そして悩みや自慢なども発言していただいて、それに対しての他の方々からの意見や感想などを自由に発言してもらっています。まあ一応このようなことが基本なんですけれども、毎回決まりはなく本当に自由です。話題も多岐にわたります。時に私たちサポーターが、まあ、経験からお話をすることもあるんですが、保護者同士がお互いの話を聞いて、同じ、うちだけじゃないんだ、そんなやり方もあるのねと共感したり考えたりアイデアを出してくださったりと、そんな場になればと思いながら傾聴を心に留めて毎回参加しています。以上です。
ありがとうございます、ね、私たち子育て世代のお母さんたちがおしゃべりをする場所っていうのを作ってくださっているってことですね。こう共働きの世帯が確かに増えてきていて、もう忙しさの中で疲れていたり、こう悩んでいることすらついつい気づかずに、こう毎日を過ごしてしまっている方もいらっしゃるかもしれないですが、そんな中でね、こうやっておしゃべりを聞いてくれるとか、そして必要ならつないでくれるとか、すごく大事な場所なんじゃないかなと今のお話を聞いて私も思いました。ありがとうございました。はい、それではですね、子育てサロンで、そうですね、一番大切にしていることとか心がけていることっていうのを教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
じゃあ最初に土屋、
はい、はい、土屋さんよろしくお願いします。
切って、
はい、
いつも自分が子育てサロンに参加するとき、はい、ちょっと心がけていることを3点挙げたいと思います。
はい、
まずアドバイスよりも話を聞くこと、うん、それから2番目にアドバイスよりも共感と思いを、お母さん方の思いを尊重すること、それから3番目に子育てでも自己肯定感を高めるっていうの、うん、とても大切なんですけど、お母さん方の自己肯定感を聞き出し、うんうん、引き出して、そして応援、尊重、応援する、うんうん、っていうことを心がけてます。はい、でこれをちょっと詳しく説明すると、うん、アドバイスより話を聞くことは、子育ての状況や悩みを話されるときは、うん、これ言って鬼滅の刃で覚えた言葉だけど、
はい、
全集中して、うん、耳と心を傾けて話を聞くように努めています。それからアドバイスよりも共感と思いの尊重ですが、これも親も子どもも10人いたら10人みんな違います。置かれた状況も違います。正しい答えは分かりません。自分の思うようにいかない、子育て中のモヤモヤ、それからイライラ感は共感できます。でこういう話を グループワークする中でこの共感が生まれると話は盛り上がり、参加者が胸の思いを解放っていうか、されてなんか心軽くなってもらってるような気がします。それから自己肯定感を引き出すっていう、そして村長を応援するっていうことですけど、子育ての悩みだけでなくお母さんが頑張っていること、それからプチ自慢、それから子育てのほっこりエピソードなどを話題にして、子育ての楽しさに目を向けられたらと思いながら参加してます。
ありがとうございます。すごい一生懸命、すごく、ね、本当一生懸命考えてまとめてくださったんだなと思って、ジーンとしながら聞いてたんですけど、確かに子どもたちって十人十色ですよね。私3人子供がいるんですけど、3人いてもみんなバラバラなんですよ。そんな中でじゃあクラスの中に入ったらどうだろう、30人いて30人きっとバラバラでしょうね。そんな中で子育ての悩みっていろいろ違うと思うんだけど、全集中で聞いてくださるんですよね。
ですよ。12と色で3人子供さんがいれば、はい、同じように育ててても それぞれ個性を持ってそれぞれなんですよね、
はい、そうなんです。なのでみんな
見えるようになった。
そうそう、実は私もですね、重富小学校で子育てサロンに一度参加したことがあるんですが、確かにみんなそれぞれ悩みがあって、うん、で最初はどこまで私のこの胸の内を打ち明けたらいいのかしらって感じなんですが、こう皆さんがね、今土屋さんみたいにこうふんわりした雰囲気でまず場所を雰囲気を作ってくださって、自己紹介とか、まあ、ポツリポツリと話す内容の中で、あ、私もじゃあここまでぶっちゃけてみようかなとか、悩みを相談してみようかなとか、私が参加した会ではこう習い事のことで悩んでらっしゃる方がちょっとね、こううるうるっとされている様子も見受けられたりして、したら相談員の方もそう、サポーターの方もそうだし、一緒に聞いてたお母さんたちが分かるよ、分かる分かる、一緒だよみたいな、きっとそういう場所なんだろうなと思いました。そして大人になってからもう主婦であり母であるんだけれども、やって当たり前と思って日々のことをこなしている中で、私たちの自己肯定感を高めてくださる、そういう褒めてくださるってことですよね。はい、褒めてもらえたら大人でも嬉しいですよね。
です
と、
ね、そうですね、
うん、そういう時間が流れてるんだろうなっていうふうに今お話を聞いてて感じました。はい、それではですね、これまで子育てサロンに参加して、皆さんが参加した中でですね、印象に残っているエピソードって何かありますか。こちらを教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、
う
ん、先ほど玉島さんも言われたように、うん、もう共稼ぎ共働きで忙しさのあまり、はい、一生懸命頑張ってるんだけど何かこのすっきりしないっていう思いのまま参加なさったお母様方も多分たくさんいらっしゃるんですよね、はい、うん、でこのサロンが終わった段階で感想文を書いていただいているんです、うん、である学校の中でですね、うん、お母さんが感想の中に書いていらっしゃったことを一言がですね、はい、息をしやすくなりましたっていう一言の文言に、うん、ドキッとしたんですよね、うん、要するに何かもやもやっとしたままで参加してきたけど、うん、皆様のお母さん方の話を聞いたり、うん、それに対して自分の意見も述べたりしているうちに自分の心の中の整理ができたんだと思うんですよ ね、うん、
すね、
心の中がすっきりした状態になったから、うん、きっと息をしやすくなられたんだろうなと思うことでした、はい、
はい、ありがとうございます。そうですね、なんか言葉にしてみて、
そうなんです、
ね、初めて自分が悩んでることに気づく、
う
ん
う
ん、
そう、気づくことと
かですね、で参加してる、うん、誰かの悩みを聞いて、あ、私もそれちょっと引っかかってる、私も悩んでるんだってことに気づいたりですね、先ほど土屋さんのお話にもあったやっぱり共感する中で何かが生まれたり、
サポーターだけじゃなくて、
ね、
一人一人出席のお母様方もですね、
そうですね、お互いに、
お互いにですよね、
そう思います。 昔みたいに、昔ってまあいつなんだろうと思うけど例えば、うん、各家族にが増えてからっていう、うん、だいぶこう時間が流れてると思うんですよね。実は私ですね、すごく周りに恵まれていて、主人の実家がすぐ近くにあって、相談する相手がいっぱいいるんですよ。義理の父だったり、義理の母もそうだなとか、うん、主人のお姉さんもすごく子育ての、私のちょっと上に、この長男産んで私が産む、次産んで私が産むみたいな私の一歩先を行ってるから、こう相談できる、来年受験だなとか、来年そういうのね。で、私は恵まれてると思うんです、とっても。けど中にはやっぱりアイラって今新しく入ってくる方も多い、うん、家を買ってとか、ね、あとまあ移動でとか、うん、中で子育てを割と孤独にされている方も多いかもしれませんよね、うん、そういう方にこのサロンに来てほしいなって思いますね、うん、はい。だからたくさんの方にこうサロンがあるってことが伝わって、いろんな方がこう足向けていただくと、一旦参加してくださるといいなって今話聞いてて思いました、うん、さあ、そして、アイラ市外の出身のお母様方のお話って聞いたことありますか？
はい、本当に多くてですね、うんうんうん、鹿児島県外の方もいらっしゃるんですけど、アイラ市外の鹿児島県の方もいらっしゃって、うんうん、2度3度というそういう小さなグループなのに、うんうん、私指宿出身ですって言ったら、うん、私もっていう方がいらして、またなんと小学校が一緒とかですねそういう方が、その小さい、その時は5人だったかな、その中に3人一緒の地域だ、
すごい、ちょっとミラクル
かなりミラクルっていうのが、それも1回だけじゃなくてあったんです。
なんかほら、地元じゃないから、ね、私孤独と思ってたら、そうそう、みんないるみたいな、嬉しいエピソードですよね。
そう
きっと
その後どうつながられたかわからないですけれども、うんうん、でもすごくわーっと思います。
そうですね、はい、ミラクル体験ですね。
ミラクル体験でした
さあ、他には印象に残っているエピソードですか、福山さん。はい、
はい、私は去年からこのサロンに参加させていただいているんですけれども、はい、ある中学校のサロンで、中学生高校生をお持ちのお母様方が2組ほどいらっしゃって、うん、はい、その中でですね、とってもこの高校生の息子さんが素直に育ってらっしゃって、うん、もう朝晩にですね、うん、学校のことなど何でも話してくれる、そしてご家族、まあ、親兄弟ですね、とても仲のいい方がいらっしゃったんですね、うん、またそのお母さんにちょっといろんな話を聞いてみたところ、はい、やはりこの食事っていうのをとても大事にされているっていうことで、しっかり食べさせてあげるってことはとても大事なんだなと思いました。昔からよく早寝 早起き、うん、朝ごはんっていう標語がありますけども、はいはい、そういう基本的な生活習慣を身につけさせてあげると、本当心も体もすくすくと成長していいんだなということを再認識して、とても嬉しくなったことがありました。
ありがとうございます。そうですね、食事って大事ですよね。
そうです
ね、
はい、
いくつになってもですね、
うん、それは大事ですね。もうお母さんって毎日毎日3回ご飯をまあね作るじゃないですか、うん、美味しいって言って食べてもらえるその一言に報われたりしますよね、はい、そうですね、朝ごはん、そう、私も今思いました、ちゃんと朝ごはんしてるかなってふと思ったんですけど思ったんですけど、なんかこう子供たちが大きくなってくると出かける時間がまちまちになったりですね、うんうん、はい、まあ、そんな中でも、まあ、何かね子どもの心に残るような、まあ、朝ごはんの時間だったり、まあ、晩ごはんの時間だったり、うん、そういうのをね残してあげれたらいいなって今のお話伺ってて思いました、はい、確かにですね、私の友達とかでも学校で起こったことをあまり家で喋ってくれないって聞くんです。うん、どうだったって聞いたら普通
です、ね、
はい、
多いですね。
そうですね、はい、まあ、それをなんかこういい雰囲気でねお話も引っ張り出してあげれるような食事の時間っていうのが作れるといいのかもしれませんね、うん、はい、ありがとうございました。じゃあもう一つ質問しますね。ではサロンの中でお母さん方とお話しするときに大切にしてることってありますか？
なんか大切にしてることっていうか、うん、私の中から出てくる言葉が、うん、あ、そうなんですねとか、うん、あ、それからとか、うん、 あそうして どうなったんですかとか、うん、あそうだったんですねっていう言葉がよく出てきます。多分皆さんも使われてるのかもしれない。
でもそれってすごく嬉しいと思います、うん、家で例えば旦那にですよ、ね、ちょっと聞いてた、うん、今ちょっとテレビみたいな生返事みたいな、うん、でも母親って子供の話は割と聞いてあげないとみたいな、うん、だから自分のことがやっぱりちょっと置いてけぼりになってるって思うんですよね、うん、じゃあ私の話は誰が聞いてくれるのみたいなそこにそうやってこうそういう何でしたっけ、もう一回いいですか、何だっけ、
何でしたっけ、
相槌の方法、
ね、そうなんです、そうなんだとか、それからとか、うん、あそうな、そうだったんですねとか、あそれからどうしてそうしてってか、と、
まあ、そうやって聞いてくださる。
これ誰かね、アナウンサーがこんな言葉をよく使ってたのも
今
真似してしま
った。メモをして帰りたい気分になりました。子供の話を聞くときに使ってあげたいって今お話聞いてて思いました。あそう、うん、やっと終わってるかも、そうそう、私も、
うん、話をつないでいきますね。
はい、そうやってお話が、うん、じゃあ次もうちょい、はいもうちょいみたいな引き出しワードっていうか、そういうのがあるんですね。なんかすごく自分の話を聞いてもらいつつ、子育てのヒントをなんかこう持ってお家に帰れるっていうか、そういうのもね今話聞いてて感じました。ありがとうございます。さあそれではですね、最後にこれだけは伝えたいことっていうのをお伺いしてみようかなと思います。ではこれは坂本さんお願いしてよろしいですか。
はい、私サロンに出席してくださるお父さんお母さん、うん、みんな仕事を休んで家のことを置いて貴重な時間を取って参加 していらっしゃるわけですから、本当参加してよかったって、これでよかった、にっこりした時間が得られたっていうような肩の力が抜けるような時間になればっていつも思ってるんです。はい、私の理想とするサロンは井戸端会議です、うん、昔の、うん、例えばですよ、昔でしたら、はい、あ今晩おかず何にする、どんな作り方があるって、うん、どこのお店は野菜が安かったよとか、うん、そんな情報とかいろんなのが聞けるわけですよね、うん、そして忙しい、毎日忙しいです、その中で、うん、こんなしたらね時間短縮できた、時短料理ができたよとか、うん、こうしたら家族の協力が得られたよ、うん、それこそ家族が分担して毎日なんかゆっくり生活ができるように、そのためには他のところはどんな工夫してらっしゃるんだろうかっていうのを参考してもらうためのサロンにでもあると思うんです。だから子育てについては皆さんそれぞれ不安や不満心配を抱えているわけですよ。明快な答えがあるわけでもないし、はい、正解があるわけでもないし、その中で日々生活をして、自分が育ってきた環境しか知らずに次の子育てをしているわけです、うん、だからこそ周りの世代がどんな思いで子育てを していらっしゃるんだろうかって学ぶいい機会にしてほしいのです、はい、そのためにもこの井戸端会議をさらに自分たちのコミュニティにつないでほしいって考えてるんです、うん、もう学校がお世話するだけではなくて、うん、自分たちで企画してやっていくっていうのを望んでおります。
ありがとうございます。井戸端会議ですね、いいですよね、うん、今ですね、私お話聞いてて思ったんですけど、そして今日皆さんと対面でねこうやってたくさんスタジオの中に皆さん来てくださってお顔を拝見しながらおしゃべりしてて、あこれがね井戸端会議っていうかおしゃべりすることの醍醐味だなって思ったんです。うん、今みんな今日の夕飯何にしよう、何が高いのかな、どんな食材がいいのかな、私子育てでこんなこと悩んでるんだけどみんなどうしてるんだろうっていうのの答えをだいたいスマホの中から探そうとしてしまうんですね。
あ、なるほど、
はい、こんな時どうしてる、例えば頭が痛い時どうしたらいい、スマホに聞くんですよ、はい、なんだけれどもやっぱりこのサロンのいいところであるのはこうやってみんなでやっぱり喋って、今だからこそ誰かが喋るからその共感の中から、あ私も実はこんなことも悩んでたとか、あそんな解決方法があるんだ、あ今日の夕飯じゃあみんなは何するんだろうとかですねそういうののやっぱり直接みんなで集まって喋ることの大事さみたいなのを今ね 感じました、うん、ありがとうございます。井戸端会議いいですね。
古いですけれども
、はい、大事な時間だと思いました、はい、それではどうでしょう、最後にこれだけは伝えたいことをもう一方お願いしていいですか。
はい、重久です。
重久さん、
今玉島さんが総称を話していただいたように思います。私たちサポーターは、うん、こういう会に出席することで、まあ、自分たちが元気をもらっているんだなというふうに、まあ、痛感実感しているのがこの会の、グループの良さだろうなというふうに、まあ、つくづく今も思っておりますし、はいはい、ただこれからは私たちの存在を、その存在意義といいますか、そういうのをこう草の根的にいろんなところで広めていく役割を私たちも持っているし、何かの方法で伝えていく、はい、そしてこの仕事を継承していく、うん、ということが大事なのかなというふうに、まあ、思います。でそれから今私たちの多分課題は、うん、私たちの後を引き受けてくださる、人材の確保が、まあ、大事なテーマ課題だというふうに、まあ、捉えておりますので、これを機に、うん、ぜひサポーターの役割を知っていただいた上で、うん、保護者の皆さんもこの活動を広く広めていただいて、うん、私たちの存在を、こう広げていってほしいなというふうに、まあ、思います。以上です。
ありがとうございます。そうですね、まずは家庭教育学級の子育てサロンに、まあ、興味のある方ぜひ参加していただいて、はい、でここで SNS とかでですね、うん、子育てサロン楽しかった、
うんうん、そうですよね
ハッシュタグ子育てサロンですね、まあ本当こういろいろ SNS もいい面あったり悪い面あったりすると思うんですけど、うん、広げるという意味ではすごくパワーを持っているので、うん、そういうのもうまく利用しながら、うん、そして子育てサロンに参加して自分が救われたから私もそういう立場になってみたいなっていう思う方が、まあ、1人2人と加わってくださってね、継承してくれるそういう人が出てくるといいですね。いいな、本当すごく優しい雰囲気ですごく心が癒されるというか、そういう時間だったので、本当いろんな方に皆さんとの時間を体験していただきたいなと思いました。今日は皆さん勢ぞろいでアイラビュー FM のスタジオにお越しいただきましてありがとうございます。で今からこの1年かけてさまざまな小学校とか中学校とか幼稚園で、はい、この子育てサロンを随時はい、開催してくださるということですよね、はい、で学校から学校の、まあ、PTA の家庭教育学級のお知らせだったりとか PTA からのお知らせなどで、子ども便でですね、子育て中のお母様方には情報が伝わると思います。たくさんの方に参加していただいて皆さんと楽しい時間を過ごしていただけたらいいなと思います。さあ今日参加してくださったのは家庭教育サポーターの皆さんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今月の丸くなったいかがだったでしょうか。次回の放送は7月20日です。 I love you FM の YouTube から過去の放送を聞くこともできます。毎月第3日曜日は家庭の日。この番組は地域で支える家庭教育推進事業、姶良市家庭教育推進委員会の提供でお送りしました。